台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、オリジナルワッペン制作そして刺繍のサコムワークス、ワークスのサコムさんに来ていただきました。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。今日はエアソフトチャンネルの放送ではありません
放送ではありませんね。
エアソフトチャンネルはサバイバルゲームの、は
い、そうですそうです、はい、
番組ですよね、
はい、あのエアガンを持って打ち合いをするっていう競技なんですけれども、はい、それの番組、前は釣り番組やってたんですけど、
そうですよね、
はい、もう一周したからいいかなと思って、今そこに趣味がそこがメインなんで、でこれに切り替えたんですよ。で割と盛り上がってますよ。
いやーね、まあ、台風 FM で第2、
はい、
第4、
はい、
木曜日、
木曜日ですね、
午後9時からスタートしているということなんですが、はい、ポッドキャストでも聞けますので、はい、どうぞ過去の番組もね聞いていただきたいんですけれども、今日はそのエアソフトチャンネルの話ではなくて、
ないですね、
漫画家デビュー、
いや漫画家ではないですねなんか何やってんだろうと思うんですけど、一応本職は刺繍屋なんですよ、
はい、
でサバイバルゲームではスナイパーやってるんですよ、はい、狙撃手をしてるんです、
はい、
で釣り師でもあり、
はい、
でなぜか漫画を描くっていうで、
ね、
作業をしてますね。
いやでもねサコムさんさ、
はい、
この人何者って最初思ったけども、一応だんだん正体は分かってきましたが、はいはい、漫画家みたいな、
漫画家にも程遠いあれなんですけど
面白いですね。2015年の10月からウェブ漫画のサイトですね、
はい、
沖縄のウェブ漫画のサイトコミックチャンプルーでなんと釣り漫画を、
はい、
連載始めましたと。
始めましたと。
漫画家デビューじゃん。
いやいや漫画家ではないですあの固くなに漫画家ではないって言い張るんですけれども、あのたまたまあのうちの友達と漫画家校ってなったんですよ、うん、でそれも刺繍がもともとで、
はい、
でなんでかっていうと、こう自分のお店っていうのは細かい刺繍を専門にしてるんですけど、たまたまあのうちの船のマークだった猫のキャラクターがいて、
うん、
この猫のキャラクターを擬人化して萌えキャラにしてしまおうと、
うん、
そしたらそれが可愛くて面白かったんですよ。で細かい技術が必要になるので、うん、それを作ってるうちに萌えキャラの刺繍っていうのを作り始めて、うん、でこの前もあの大手のミシンメーカーのブラザーミシンさんに講師で招待いただいて、こう刺繍の作り方とかやったんですけど、はい、うちはその精度を重視した刺繍で、特に萌えキャラっていうのは形を崩せないので、
うんうん、
そういうのをこう作り始めたんですよ。でこれをウェブで売り始めたら、うん、割となんかキャラクターの名前も特にないのに売れる、あのウェブで注文入るってなったから面白がっていっぱい作り始めて、うん、でこのキャラクターたち今性格も何もないから、
うん、
物語を作ってあげたいなと思ってブログでこう会話をさせてみたんですよ。コマをこう、はいはいはい、コマっていうかアイコンを作って、
はい、
でそれを、やってるうち漫画描きたいねってなって、うん、漫画を好きな友達に頼んだんですよ。そしたら仕事遅くて作業遅くてで これはありえないだろうとかっていう話をしたら、この表現ありえないだろうって、漫画、うん、自分ほとんど読まないですよ実は。
そうなんですね、
あのちょっと好きな漫画を何回も読むみたいな感じで、うんうんうん、いっぱいいっぱいは読まないんですけど、はい、その例えばこの出てくるサバイバルゲームの漫画だったんですけど、銃はこんな風にしまわないとかって話になって、そしたらこの友達もう書かなくなっちゃって、
そりゃね、なんかね、自分に興味のあるテーマでね、
はいはいはい、
またそれも詳しかったら、
はい、
一緒に書いててもね、
はい、
多分
なると思うんですけど、
一緒に楽しかったかもしれないですけど、はい、なかなか難しいですね。
ですね。でそしたら自分で書いた方が早いなと思ってこう書き始めたら、ペンタブ買ったんですよ。
見ましたよこれはモソ像でいいんですか。
いやモソって呼ばれてるんですけど
あの、
はい、ラジオでもモソっていう名前で出たりするので
モソ像漫画、モソ像漫画描くらしい、なんか霧島部活辞めるっていう感じなんですけど漫画描くらしいという小冊子が今手元にございまして、
は
い
は
い
は
い、
これあのコミケとかあるじゃないですか、
うんうん、
そのイベントで最近ちょっとワッペンの出展とかやるんですけど、その時に広報用でこう配ったやつで、そこに行くとあのいつも緑色のギリースーツっていうこのもしゃもしゃの服を着てくもんですから、森蔵森蔵言われるんですよ。いや森蔵じゃねえよっていううちにな
んかどっかから苦情来そうですよね、
で森蔵じゃねえよって言ってるんだけど、みんな森蔵って言うんだよね。でモソっていうこの名前をこうちょっと広めようと思いまして、
はい、
でこのキャラクターは実は漫画の中にもちゃんと出てくるっていう、
はいはい、出てきてますね、
はい、形にして、でなんかあの話があっちこっち飛ぶんですけど、うんうん、全部リンクさせてるんですよ。うちの製品のキャラクターを 刺繍にするとかで、自分自身がサバイバルゲームをやってる時のこの草をかぶってた、ただ草かぶってたら面白くないからって目玉つけて歩くんですよ。緑色のムックみたいな状態、でそれでアマモソって呼ばれてて、モソで略してモソモソってみんな言うもんだから、あのモソですっていうことでこうキャラクターにしてこうワッペンを打ったら、このワッペンがまたなんかインターネットでやったらと売れるっていう萌えキャラよりも売れるっていう不思議な現象が起きて、
面白いな。
でこういうのを全部集約したら漫画にしてストーリーつけてあげたらまず一つ面白くなるんじゃないかなっていうのがあったんです、それで、まあ、書き始めたと
ね、読ませていただきましたけれども、
ありがとうございます、はい、
サコムさんの全てが詰まってますよね、
詰まってますね、
本当に
全部リンクしてるんですよ。
そう、刺身食べたいから始まって、釣りに行くみたいな、
そうですね、
で釣りに素人だから行ったけどよくわかんない、じゃあ教えてあげようっていうような感じで始まるんだけれども、そこにちょっとサバゲーの要素が入ってきたりとか、その今そのワッペンのキャラクターの子たちがいろいろ出てきたりとか、という感じで全てが詰まってますみたいな、
全部、もう集約されてますね。であとはそのちょっと書くときに注意してるのがありまして、自分はもう漫画家ではないって言い張ってるんですよ、ずっと。で漫画家の方がこう、釣りの漫画書くと、釣りやってない方が漫画って多分釣り漫画って書けないんですよ、自分はもともと釣りの船の船長やったりガイドやったり、であとは釣り雑誌のライターもやってたんで、もうそういう解説をしたりとか人に教えるのっていうのは得意なんですよ、であとはこの投げ方がわからないっていう人にこう例えば投げ方を教えてあげて、子供とかに教えてあげるとか、あとはこういう事例があったんですけど、船に自分が船のガイドやってる時にお客さんでカップルが乗って、で、彼氏の方は釣りがもうベテランなんだけど、言うこと聞かないんですよ、こんなやらないと釣れないよって、で大して飛ばしきれないと、で彼女そっちのけで釣れないって言ってこう青筋立ててる状態で、で彼女の方で教えたわけですよ投げ方、そしたら彼氏の 1.5 倍ぐらい飛ばすようになって超過ももうガンガン上がるわけですよ
なるほど、
そしたら彼氏の方が不機嫌になっちゃってっていうのがあったりとかして、そういうのっていうのはやっぱその教え方なんですよね、でその漫画の表現は自分はないんですけれども、その代わり逆にその釣りをこうやったらもっと面白よくできるよとか、テクニックはもっとよくできるよとか、あともう一つは前にやってた、釣りの番組、フィッシャーズゲートのテーマでもあるんですけれども、これからの釣りを考えるっていうのが大事で、釣り場をどうやって守って育てていくかっていうのが大事なんですけど、そこまで至る釣り人とか釣り業界ってまだまだ弱いんですよね。それを漫画で描くっていうことができたら一石三鳥ぐらいじゃないですか。
すごいですね、一投げで3匹釣れちゃったみたいな、
3匹、でおまけにちょっとこれ、ゲスの話なんですけど、やっぱりなんていうかな、収益にならなかったら意味がないんですよね、でホームページでただ載せてるよりはと思って、コミックチャンプルに、漫画家募集中ってエントリー中ってやったもんだから、試しに送ってみようと、ラフの原画っていうかラフスケッチを送って、こんなアイディアでっていうのを持ってったら、編集長がすぐ OK 出してくれて、で自分は素人なんでこの表現の仕方はおかしいとかっていうのは教えてください、で逆に自分は書くのは割と人より早いっぽいんですよね、でそれでどんどん書いてってこう絵にしていくっていう作業をどんどんやると、アイディアがあったらすぐ書くみたいな感じの進め方をしてますね。
やっぱ伝えたいことがあるっていうのが、ね、何にとっても重要っていう話が今とってもよく分かったんですけど、でも佐久間さんがやっぱりこう人に何かを伝える、教えるお仕事もやってたっていうだけあって、実はこの漫画の中に三枚おろしの仕方とか、こんな風にして投げるといいよとかっていう、ちょっとねポイントポイントが出てくるんですけども、そこがやっぱり分かりやすいんですよね。
これを書けるのはやっぱり分かってる人で、やってる人じゃないとおそらく難しいと思うんです
ね。今の話聞いて、あ、なるほどね、だからこういう風にして分かりやすく解説してくれてるんだなっていうのがよく分かったんですけれども、私釣りもサバゲーもね、周りでやってる人たちはいるんですけど、自分がやったことがないので、よくわからないんですけれども、でもそんな素人の私が読んでても、 これだったらもしかして私もちょっとできるんじゃないとか、はい、やってみようかなっていう気持ちになるので、はい、どうぞ皆さん一度読んでいただきたいなと思います。コミックチャンプルーで10月から連載を始めております、はい、ルアーフィッシングスクールですね、
はい、
もうズバリですね、
はい、
ルアーフィッシングを楽しむための、
そうですね、
入門編、
はい、今は入門編としてしばらくは、初心者向きのことを書こうかなと思ってます。で、初心者向きなんですけれども、マニアの人が見て、あ、これ分かってるじゃねえかみたいなのを少し要素として入れようかなっていうのが実はありまして
はい、はい、
その辺はやっぱり自分もミスターマニアックなので、こうマニアの部分っていうのは絶対外さないんですよ。で、まあ、萌えキャラがこう釣りをするっていう、女の子たちが釣りするっていうところは、まあ、今の漫画ってよくありがちなんですけど、例えばこう表紙の背景に飛んでいる鳥がどの種類かとかっていうので、これで、あ、この釣りができるんじゃないかっていう組み立てができる人はやっぱり そこそこに釣りの技術っていうか経験がある人なんですよ。
その辺も手抜いてないわけね。
抜いてないですね。それがもう割と重要で、あの、まあ、ちょっとネタバレになってしまいますけど、アジサシっていう鳥が飛んでたら時期はいつぐらいだ、でこれがいるっていうことは、あの、小魚がいるから小魚を追って大きい魚が来てる可能性があるってい こう予測が成り立つわけです。我々はこの釣りをするときに鳥探すんですね。釣り場に行くんじゃなくて上を見て鳥の鳴き声聞いてポイント探すんです。
それでしょっちゅう鳥が出てくるんですね。
そうですそうです。
面白い。自然を見てるんですね。
見てます、はい、
全部、
はい、ベースは自然なんですよ。で、そのキャラクターとか、これは釣りの漫画でこうあんまりあっちゃいけないって言ったらちょっと今書いてる方に失礼なんですけど、なんか道具とか人、キャラクターで入っちゃうと釣りの漫画って多分おかしくなるんですよ。やっぱり相手にしてるのは魚だし、その魚が育つ環境っていうのが大事だしって、これは漫画に限らずで何でもそれは言えることなんだけど、どうしても道具、どの道具が釣れるかってなるといびつな釣りになっちゃうんですよ。釣果が上がったとしても、その後じゃあ魚が減ってしまったらどうやって増やしたらいいかわからない。だからその住んでる場所とかこの魚のことを知らないといけないっていうのが実は重要じゃないかなと思いまして、まあ、その漫画の中にそういう要素っていうのをところどころに入れていきたいなっていうその目標がありますね。
なんか今拝見した部分で、だからといってね、なんていうんですか、説教臭いところもないんだけれども、さらっとそういうところが織り込まれてるからね、あの、読んでいってなるほどねとかっていうところがあるのかもしれないですね。
やっぱ萌えキャラが話してるので、
そうそう、それもあるかもしれない。
ヒゲのおじさんがこれを言うとくどくなるけど、萌えキャラがこういう会話の中で学んでいくみたいにすればちょっと柔らかくなるし、その自分目標としてルアーフィッシングの本を書きたかったんですよ。10年前ぐらいに釣り雑誌のライターやってる時に、でそれを漫画にした方がやっぱ面白いんじゃないかなっていうのが出てきて、柔らかく分かりやすくなるっていうのがあるし、資料も集めやすいんですよ。昔の写真とかをこう集めてくるとか、取材行くよりも今持ってる知識を絵にしていくっていう作業なんで、割と負担が少なくその目標っていうのができるんじゃないかなと思ったんです。もう一石四鳥ぐらい来ましたね。い
や、そうですね。でなんか簡単に喋ってますけど、すごい情熱だなと思って感動しました。私はぜひ皆さん、あの、読んでいただきたいなと思いますし、もしねそれがきっかけでちょっとやってみようかなと思ったら、またね、あの、沖縄の自然というところに目を向けて、あの、一つ踏み出していただければなと思います。コミックチャンプルで現在販売中です。ルアーフィッシングスクール、ラッキーキャッツルアーフィッシングスクールですね、はい、猫たちが出てくるんですよ。
そうですよ、
はい、萌えキャラが猫なんです。
猫ですね。
猫耳娘なんですよね、はい、
もうみんな猫 でこのキャラクターの名前も猫にちなんで名前がみんなついてて、あの、一番主人公になってる女の子は、あの、ミキさんっていう名前なんだけど、方言のミケなんですね。方言読みでミキなんですけど、はいはいはい、そのミキ、ミケ猫のミキさんで、黒猫が思いつかなかったんで、マヤだからマヤさんでいいかなとかでそのキャラクターの名前でこうワッペンを売ってて、そのワッペンを、まあ、漫画にしたっていう感じなんですよね。
みんなつながってますからね。
つながってます
ね。サコムさんの世界が全部つながってるので、はい、ぜひこれね、あの、読んでいただきたいと思います。コミックチャンプルーで検索、またはですね、すごいですよこれ、釣り漫画、ルアー漫画でも検索できるという、はい、
検索がもうヒット、割とヒットしてきます。もうルアー漫画だったら確実に出てきますね。
すごいですよね。ぜひね、皆さん、あの、見ていただきたい、読んでいただきたいというふうに思います、 ねえ、漫画の話なんですよって言うからどうしたのかなと思ったんですけど、はいはい、なるほどこんなことだったのねっていうことで、分かりましたけども、佐久間さん、近々またなんかイベントあったりするんですか。
イベントですか。あ、イベントは、すぐ近くなんですけれども、来週、12月12日にですね、土曜日なんですけれども午前中ですね、中央公民館主催で、安里川のこの川の、環境学習っていうのがこう企画されていて、その中で川の水を飲む、高平先生と自分自身が講師としてこう安里川の話をすると、安里川ファンクラブの一応会長でもあるの でそういうのとかも、自分は釣りの話からこの環境を考えていくっていう、で釣りで利用してる人たちにルールを守ってもらって、もっと良くするんだったらこんなことした方がいいよねって考えてもらうっていうちょっときっかけっていうのをちょっと作りたいなと。
うーん、12月の12日ですね、はい、土曜日、はい、これは浅戸川で、
はい、浅戸が、あれはサイオンスクエア の星空公民館でなんですけど、はいはい、中央公民館に予約を取ってもらわないといけない、ちょっと今電話番号がパッとないのですけど、
は
い、
那覇市の中央公民館の方ですね、はい、皆さんちょっとチェックしてみてください。いや、なんか刺繍からサバゲーから次から、まあ忙しいですけれども、はいはいはい、また今後の展開も楽しみにしております。はい、はい、漫画家ではないということですが、
はい、漫画家ではないですね、
漫画連載始めました、はい、ルアーフィッシングスクール、どうぞ皆さんチェックしてくださいね、オリジナルワッペン制作&刺繍のサコムワークス、サコムさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。